この朝の聖書の箇所をお読みいたします。ルカの福音書第3章1節から14節までです。皇帝リベリウスの治世の第15年、ポンテオピラトがユダヤの総督であり、ヘロデがガリラヤの領主、その兄弟ピリポがイトラヤとトラコニテ地方の領主、リサニアがアピレネの領主、アンナスとカヤパが大祭司であった頃、神の言葉がアラノでガリラヤのザカリアの子ヨハネに臨んだ。ヨハネはヨルダン川周辺のすべての地域に行って、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。これは預言者イザヤの言葉の書に書いてある通りである。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよ。すべての谷は埋められ、すべての山や丘は低くなる。曲がったところはまっすぐになり、険しい道は平らになる。こうしてすべての者が神の救いを見る。ヨハネは彼からバプテスマを受けようとして出てきた群衆に言った。マムシの子孫たち、誰が迫り来る怒りを逃れるようにと教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の父はアブラハムだという考えを起こしてはいけません。言っておきますが、神はこれらの石ころからでもアブラハムの子らを起こすことができるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木はすべて切り倒されて火に投げ込まれます。群衆はヨハネに尋ねた。それでは私たちはどうすれば良いのでしょうか。ヨハネは答えた。下着を2枚持っている人は持っていない人に分けてあげなさい。食べ物を持っている人たちも同じようにしなさい。主税人たちもバプテスマを受けにやってきてヨハネに言った。先生、私たちはどうすればよいのでしょうか。ヨハネは彼らに言った。決められた以上には何も取り立ててはいけません。兵士たちもヨハネに尋ねた。この私たちはどうすればよいのでしょうか。ヨハネは言った。誰からも金で力ずくで奪ったり脅し取ったりしてはいけません。自分の給料で満足しなさい。この朝はこのところから荒野を新しい地にと題して、しばらくの間ともに御言葉に耳を傾けたいと思います。皆さんは今 NHK の大河ドラマを見ておられるでしょうか。私は今回のどうする家康、このドラマをとても楽しみにしております。まあ、こういう大河ドラマを見るときによくオープニングの曲が流れまして、その後でナレーションが入って短く簡単に今回のストーリーの背景を説明することがあります。まあ、今回のどうする家康では今のところあまりそういう場面は出てきていないように思います。まあ、これからきっとそういう場面が出てくるかなと思います。今日の聖書はまさにこのドラマの本編が始まる前のナレーションの部分だと思っていただけると理解しやすくなると思います。そこではいつどこで誰が何をどうした、こういう背景となるべきことが説明されています。いつというのは
ここではかなり丁寧な記述がされています。1節から3節までのところにそのことが記されています。皇帝ディベリウスの治世の第15年、ポンテオピラトがユダヤ人の総督であり、ヘロデがガリラヤの領主、その兄弟ピリポがイトラヤとトラコニアの領主、リサニアがアピレネの領主、アンナスとカヤパが大祭司であった頃、まあ、ここまで書いていますと、これから登場するヨハネが生きていた時代がどんな時代だったのかということが、まあ、かなり厳密に特定することができるようになります。まあ、じゃあどこでということですけれども、これはユダヤで、あるいはヨルダン川周辺の地域でということになります。誰が何をどうしたというのは、バプテスマのヨハネが罪の悔い改めのバプテスマを述べ伝えたと、まあこういうふうになるわけです。このようにルカの福音書はこの3章からいよいよ主イエスの、まあ、公の生涯といいますけれども、公生涯といいます。この公生涯を書き記すにあたって丁寧にその場面設定を記しております。主イエスの物語を書き始めるにあたって、まさにこの部分はナレーションとして書いているというふうに言ってよいと思います。このルカの記述のおかげで主イエスのことを、まあどこかの昔の伝説上の人物としてではなくて、歴史上の記録として認識されるようになりました。何でもないことのように思いますけれども、ここはヨハネと主イエスの歴史的な記録である、そういうふうに後世にしっかりと覚えられていくようになったわけですから、これがどれだけ重要なことであったかがお分かりいただけると思います。ルカのナレーションはまだ続きます。ルカは主イエスを登場させる前に、この前のところに出てきたザカリアとエリサベツから生まれたあの赤ちゃんがどうなったのか、まあ、そのことを書き記していくわけです。ここから登場するヨハネ、まあ、バプテスマのヨハネと呼ばれていますけれども、このヨハネは旧約聖書のイザヤ書の預言の成就として現れたのだということをこのところで丁寧に語っています。ここでルカはイザヤ書40章の3節と4節を取り上げています。このイザヤの預言で語られているのは、曲がった道がまっすぐになること、そして山や谷が低くされ、谷が埋め立てられて真っ平になり、なるよと、そういうことがここで語られております。高慢なものは謙遜にされ、蔑まれていたものは引き上げられる、そのことがイザヤによって語られておりました。これは実は前のところで出てきたマリアの賛歌にも同じような内容がすでに記されています。実はこのマリアの賛歌の部分はまだ説教できておりません。説教する予定だったんですけれども、コロナになってしまったために飛ばしてそのままになっております。どこかで説教したいなと思っていますが、ひょっとすると今年のクリスマスぐらいまでやらないかもしれません。マリアはこのマグニフィカートと呼ばれるこのマリアの賛歌の一章の52節でこういうふうに歌っています。権力のあるものを王位から引き下ろし、低いものを高く引き上げられました。マリアが歌ったあの歌が荒野で叫ぶ預言者の言葉となって、今ヨハネからヨハネの口を通して世界に告げられているというんです。 このイザヤの言葉は6節でこういうふうに結ばれています。こうして全てのものが神の救いを見る。神の救いを世界中の人たちが見るために、これから記されている本編が続いていきますよというわけです。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ。主の通られる道をまっすぐにせよ。すべての谷は埋められ、すべての山や丘は低くなる。曲がったところはまっすぐになり、険しい道は平らになる。こうしてすべてのものが神の救いを見る。預言者イザヤがかつてイスラエルの人々に語ったこの預言の言葉は、今ヨハネの言葉を通して再び世界で語られるようになりました。しかも預言が告げられたのは荒野という場所だというふうにルカは記していきます。このルカがこの3章で記してきたこの時代を代表する人々がいる世界、それは荒野ではありません。支配者、権力者という人たちは町の中にいるものです。人々が多く住んでいる場所で自らの力を振るおうとします。またこの荒野というのは緑豊かな土地でもありません。生き生きとした実を実らせるもののないような場所、常に命が脅かされるような場所、それが荒野です。この命と隣り合わせの場所、安心を得ることのできない場所に神の言葉が望んだのです。イスラエルの人々は長い神の沈黙の期間に耐えてきました。バビロンによって国が蹂躙され、それからアッシリアやペルシャに侵略されていきます。そしてギリシャ、ローマと続く大きな世界規模の争いの中で、神の国イスラエルは怯えるようにして生きてきました。ところが不思議なことですけれども、そんな中にありながらイスラエルはこの主イエスが生まれてきた時代、ローマによって特別な保護を受けていました。エルサレムの神殿は再建されます。イスラエルの人々はローマの庇護の下で安心した生活を送ることができるようになっていました。人々はそんな生活を受け入れながらローマの支配の下で生き延びていくということを受け入れつつあったわけです。そんな中でヨハネは荒野で人々を悔い改めに導くバプテスマを述べ伝え始めました。神の言葉が荒野で響き出していったのです。命を脅かされる世界から命の言葉が、人の命を生かして人を支える言葉が響き出したのです。さてヨハネはここで何を語ったのでしょうか。どんな内容を告げたのでしょうか。それが7節から10節までのところに記されています。まず冒頭の言葉に衝撃を受けます。7節にこう書いてあります。マムシの子孫たち、誰が迫り来る怒りを逃れるようにと教えたのか。強烈な第一声です。まるで忖度というような考え方はヨハネにはありません。聞く人の気持ちを考えてなどという優しい配慮はまるでありません。私たちの住んでいるこの美濃の国を支配した斎藤道三のことをマムシと言いました。マムシというのは一度目をつけた獲物は必ず仕留める というような狡猾さがある生き物です。聖書の中で蛇に例えるというのは、地を這うばかりで神を崇めることがない、天を仰ぎ見ることがない、そういう生き物だという意味で記しています。イスラエルにいた権力者たち、支配者たち、あるいは宗教指導者たちもその中に含まれています。自分たちの利益のことばかりを考えて、天を仰ぎ見ることのない者たち、そうでありながら狡猾でずる賢く生きているあなた方は、神の裁きを逃げられるとでも思っているのかという断罪の言葉が語られます。ヨハネの言葉は続きます。もし神の裁きを逃れたいと思うなら、悔い改めなさい。見せかけの悔い改めではなくて、ちゃんと実が実らせられるように結果で証明しなさいと続きました。ヨハネの厳しい言葉はこれでは終わりません。自分たちはイスラエル人だ、アブラハムの子孫だから、神の約束の民だから大丈夫などと思っているかもしれないが、アブラハムの子孫など石ころからでも起こせる、そこには価値なんかないし意味なんかないのだとでも言うような口ぶりで語っていきます。アブラハムに与えられた神の約束は一体どうなってしまったのかと思うわけですけれども、この時代あなたも洗礼を受けているから大丈夫ですよというふうに言えるような生活ぶりではなかったわけです。それほどに神の約束の民であるイスラエルの人々は神の思いから遠く離れたところにいました。しかも9節では、斧はすでに木の根元に置かれています、だから良い実を結ばない木はすべて切り倒され火に投げ込まれますと、まあそこまで言われています。もう待ったなしの状況なのだと言うんです。イザヤが語った、すべての谷は埋められ、すべての山や丘は低くなるというこの言葉は、こういうことをすることですよとバプテスマのヨハネは語っていったのです。なんという厳しい言葉でしょうか。3節でヨハネが語った、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えたとありますけれども、それはここで語られているような厳しい裁きの言葉を告げることを指しているのです。厳しい言葉を言われること、人から叱られることを私たちは誰もがそうだと思いますけれども、あまり好きではありません。褒められて認められていくことの中に、ああ私は受け入れられていると感じるものです。けれども福音と呼ばれる良い知らせは、私たちに耳障りの良い言葉を告げることではありません。私たちの耳には優しくなくても語る必要があれば語るのです。誰もが子供を叱るとき、叱りたいから叱るのではなくて、その子のことを厳しく戒めることで、そうちゃんと理解してほしい、そう願うから叱ります。その背景には子供への深い愛があります。愛がなければ無視しておけばよいのです。よく叱られた経験のある人はわかるのだと思います。叱ることができるのはその人への愛があるからです。ヨハネは命を脅かされるような荒野の真っ只中で、 あなたは悔い改める必要がある、生き方を変える必要がある。そうでないならこの荒野であなたの命が飲み込まれてしまうことになると告げたのです。主税人にも兵士にもイスラエルの指導的な立場にいる人々から普通の人々に至るまで、全ての人に、あなた方一人一人は皆今のままではいけない、変わる必要がある。そうでないなら神の約束もアブラハムの子孫という立場も全て断ち切られてしまう。でもまだ斧は用意されているけれども、今ならまだ間に合うと説いたのです。このヨハネの言葉を聞いた人々はどう反応したでしょうか。十節にこうあります。群衆はヨハネに尋ねた。それでは私たちはどうすればよいのでしょう。このバプテスマのヨハネの言葉は人々の心に届いたのでした。みんながヨハネの言葉を受け取って変わりたいと願ったのです。それでは私たちはどうすればよいのでしょう。人々はヨハネにそう問いました。ヨハネは一人一人に丁寧に答えていきます。下着を2枚持っている人は持っていない人に分けてあげなさい。食べ物を持っている人も同じようにしなさい。異邦人と主税人には決められた以上に取り立ててはいけないと話し、兵士たちには誰からも金を力ずくで奪ったり脅したりしてはいけません。自分の給料で満足しなさい。こうしてヨハネは一人一人に具体的に語っていきました。私が説教するときに時々こんな質問をされることがあります。先生が説教するときに思うのは、ではどうしたらいいのか、もっと具体的なことを教えてほしいと思うんですが、どうしてそれは話さないんですか。まあ、こんなふうに言われることがあります。進学校の授業でもこの間もそんな話をされました。その時私は、それは私が教えることではなくて一人一人が自分で考えてほしいからですと答えます。御言葉を聞いたら、私たちはその御言葉に一人一人が自分で答えていく責任があります。それは私たち一人一人の応答ですから、私がこうするといいですよと言わないようにしているわけです。ただここでヨハネは実に具体的に教えます。これはどう答えていいかまだわからないからです。悔い改めということが実際にはどうすることなのかが分かっていないので、ここで丁寧に教えていきます。それぞれの立場や生活の中でそれをどうすることなのかを見えるようにしてあげたわけです。この答えの中から見えてくるのは、自分のことばかり考えるのではなくて、周りの人のこと、隣人のことを大切にすることです。そういう姿が見えてきます。自分本位な考え方が罪の姿なのだと言っていいと思います。例えばですが、荒野で生活をする者にとって日中は暖かくても夜になると寒くなります。2枚下着を持っているなら下着を重ねて着ることもできますけれども、その下着を人にあげてしまうとどうなるでしょうか。自分は寒い思いをすることになるということです。けれども、そうすることで下着をあげた人が少しでも温かさを覚えることができるようになる。これが隣人を愛するということだということです。今から少し前といっても20年以上前のことですけれども、ある牧師が私に共生と共存というテーマの話をしてくださいました。まあ、それは20世紀の後半から世の中で共生という言葉が 語られるようになったのに対するコメントをしてくださったわけです。このことによっていろいろな差別や偏見があったけれども、そういう人たちのことを認めて一緒に歩んでいこうというのがこの共生という言葉の問いかけでした。そこで何が起こったのでしょうか。これは今も起こっていることですけれども、いろんな考えの人たちがいます。人種の違いもあれば、最近よく語られるようになった性的指向の問題や食べるものの趣向の問題、いろんな問題があります。そういう中でこの世界の中にはいろんな人たちがいることを理解するようになりました。こういう人たちの違いを認めていこうという流れになってきました。こうやって共存することができるように変わってきたというんです。共存というのは、そういう中でそれぞれの存在の違いを認めていくということです。その牧師はさらにこう言いました。ここまではできるようになったというんです。けれども強制となると足が止まってしまうと言います。共生、共に生きるということは一緒に生きていくわけですから、相手の痛みを担うことになります。一緒に生きていくのであればそれを認めなくてはなりませんが、それができなくて足踏みしているのだというんです。20年以上前の言葉ですけれども、その状態は今も変わっていないと言っていいと思います。今日ヨハネが語ったことでいけば、言えば共に生きるということは下着を1枚あげる行為をするということです。自分を犠牲にして相手にも心地よく過ごしてもらうようにするということです。ところがこの共生をしようとなると本当に愛するということが問われます。自分の食べ物を与える、下着を与える、そうすると自分が半分失うことになります。そして多くの場合そこまではできないと考えるわけです。ここに人の限界があるように思います。共存するまではできる、それぞれの違いを認めていきましょう、そこまでは言えるのですが、共生していく、一緒に生きていく、そこまではなかなか言えないのです。思い返してみると20年前に盛んに共生と言われた言葉が今日ではほとんど使われなくなりました。そこにも現れていると言えると思います。これは福音のなせる技です。高い山は削られ、深い谷は埋め立てられる。フラットにしましょう。それが神が望んでおられる新しい世界ですよとヨハネはこの時から語り始めました。荒野が新しい土地になる。これが神が望んでおられる世界です。この希望をヨハネはこのところから語り始めました。これが神がこの世界に望んでおられる新しい世界、神の国の世界だというんです。そこではお互いに失うものがあるということです。新しい世界に生きようとすると今のままの在り方を変えていかなければなりません。山は削られるのです。谷は埋められてしまうのです。そこには両者に犠牲があるということです。そういうふうにして愛の世界が作り上げられていくのです。この谷底が結構気に入っていたんだけれど、そういうことも言えなくなっていくのです。 どちらかだけが我慢をするということでもないのです。この新しい世界をこの世界にもたらすこと、これが神の国です。ヨハネはこの新しい世界をこの世界に示していくために、自ら荒野で神の言葉を語り始めます。この神の国、新しい地に、この世界が変わっていくために必要なことは何か、それは悔い改めることです。私たちが具体的に変わっていくということです。神の語られる新しい土地、そこで私たちがみんな希望を持って生きていく、まずそこから始まる、それが聖書が示している最初のステップなのです。お祈りをいたします。あなたの御国の福音を心から感謝いたします。ヨハネはこの福音を、悔い改めの必要を語り始めました。それはとても希望のある内容ですが、とても厳しい言葉です。愛のある世界、人々と共に生きていく世界、あなたはその世界を望んでおられますけれども、この世界はこの福音の言葉を聞きながら変われないでいます。自分を犠牲にすることを難しいと思うからです。主よ、憐れんでください。私たちをあなたが望んでおられる新しい世界に、神の国へと導いてください。二枚の下着を、持っている食べ物を与えるかのように、私たち自身を犠牲にして、愛の世界をこの世界に築き上げていくことができますように、私たちにその悔い改めの心をお与えください。尊い主イエスキリストによって祈ります。アーメン。